猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第601回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。実はこの収録をしている土曜日なんですが、
はいはい、
にゃんにゃんにゃんで猫の日と、
猫の日ですよ
ということで、もう本当にね、
はい、はい、
猫のしっぽとしてもお祝いしなきゃなということで、あえてはっていうこともないんですが、たまたま、
うんうんうん、
はい、あの収録の日に当たったんで、
うん、
猫好き家はあれですか、猫ちゃんたちにおやつを、ね、そうですね、あげてくださいね。
チュール大盤振る舞いする、
大盤振る舞い
するつもりです。はい、
はい、で、これはもう少し、多分もうちょっと後になると思うんですけれども、猫の日記念の本編はまた取りだめ分ということで、
うん、そうですね、
あの配信したいかなと。今の、取りだめ分が終わったら次ぐらいに配信しようかなという感じでいます。
はい、
はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
はい、
猫のしっぽ。
臨時ニュースです。あの黒柳りんごさんがポッドキャスト番組を配信していることが判明しました。番組名はキュリオシティ、不定期で更新しているとのことです。一人喋りの雑談系ポッドキャストで、キュリオシティとは好奇心
を。わー、すごいわー、私も臨時ニュースで取り上げられるようになるなんてね。
続いてのニュースです。先日県内で喋る犬が目撃されました。
待て待て、
片言ではありますが、
前のニュースが薄くなるわ。でもお前も喋れたら一緒にポッドキャストでもやろうか。お、か、あ、さ、うん、はい。
おちんちん。
あんた間違いなくうちの子だわ。
それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はこれまた季節柄というか、おでんの話をしてみようかなと思いますが、
はい、うんうん、
まあちょっとね、はい、まだ配信してないんですけど、鍋の話とかいろいろしてる中で、あ、そういやおでんあったじゃん、鍋でもないけどみたいな話になったので、うん、改めておでんの話をしたいかなと思うんですが、
うん、はい、
横月さん、おでんお好きですか。
はい、おでん好きですね、
はい、お、やはりやはり、
そうですね、
特に
うち、あの、はい、ちょうど昨日から、
はいはい、
うちおでんです。
お、ほほほ、
リアルタイム、リアルで、なるほど、
本当に、じゃあリアルタイムでおでん食べてます。
はい、
まあおでんはね、一回作ると何日か食べれますもんね、あっためあっためて、
そうそうそう、うん、一、うん、回で作るのは、一回で終わるのは無理ですよね。ちょっとやっぱり
ちょっといろいろ、まあ量的にも無理ですよね、そういう意味では。
そうそうそうそう。
まとめて作るんで、うん、どうしても。ね、なんか逆に1人分とか2人分作る方が難しいので、うん、おでんって。
いや、そうそうそうそう。うん、それにたくさん作った方がなんか出汁が出て美味しい。
ああ、そう。確かにそうですよね。
うん。
ちなみに猫好きさん、お好きなネタは、うん、おでんのネタは何でしょう。
あーんとね、難しいな。
はい。
うん、
まあ、難しいと思いますが、別に1個って限らず。ベスト3でもベスト4でもいいですけど、ベスト5でも、
では
い、
自分ちで、
はいはい、
普段の時は、
はい、
白滝、
ああ白滝ね、はい、
白滝が一番です、
ね、そうですか、
なんか、
おお、
はい、なんか
はいはい、
その業務用スーパー的な、
はい、
ところに行って、うん、すっごい大きい白滝を買ってくるんですよ、
うん、
で、あの、まあ、白時って、その、なんか、もにゃもにゃした状態で売ってるじゃないですか。なので、あの、なんだろう、コンビニで売ってる白滝みたいに、はい、自分で結んで、
はい、
あの、なんか、自分の好きな大きさがあるから、
はい、はいはいはい。
なんか、自分の好きな大きさに結んで、まあ、入れるっていう感じ。で、そう、白滝。うんが自分家で作るならそれが一番かな。
なるほど。
で、はい、2番目は、
はい、
うんと、なんだっけ、玉ねぎが入った練り物、
うん、ん？玉ねぎが入った練り物。ほう。
練り物なんかさつま揚げ。
さつま揚げみたいな感じ。
玉ねぎが入っ、はい、さつま揚げ。芸に玉ねぎが入って、はい、なんかごぼうさつま揚げとか、はいはい、なんか人参さつま揚げとか、はい、さつま揚げも結構いろいろ種類あるじゃないですか、はい、
野菜中心
玉ねぎが、はい、そう野菜中心
のさつま揚げ、はい、
そう玉ねぎってやつが売ってるんですよね。なんかその練り物コーナーを見ると
特に玉ねぎが多めの、ね、あのさつま揚げ
と多めのやつ、
はい、はいはい
はいはいを、
はい
買うかな自分家だと。あとなんかあとはんぺん生地が多く入った練り物、
はい、
なんかふわふわした感じの
練り物、ふわふわした練り物っていうか、はい、はんぺんみたいなやつですよね。のふわふわ、
そうそうそうそう、
ふわふわバージョンのなんか
ふわふわバージョンのさつま揚げみたいな、はい、その練り物みたいなやつ、
はいはい、
うん、
はい
が好きかな、はい、すっごいリッチでお金をかけるときは一番は粒貝です。
粒貝、おー、
はい、
確かに
粒貝とタコ、
はいはい、タコね、うん、高そうですね確かに、
うん、なるほど。結構お値段がボーンと跳ね上がるから
一気に上がります
よね。普段は絶対にそうしないけど、はい、なんかまああんまりないけど、まそのなんか誰かにその贈答じゃないけど、はい、なんかまあちょっと背伸びしてなんか、うん、あのみんなでパーティーします、
はい、
お呼ばれしました持ってきますみたいな時だったら、
はい、
そういうちょっとお高い商品も入れてみたいな、はい、
なるほど
感じでそうする時、
はい、
でなんか本当は、うん、粒貝が一番好きかな。
なるほど。ちょっとリッチな時とか、ね、ボーナスが出た後とか、
そうそう、出た後とか、
うん、リッチな時にはそうですよね、
まあ。そうそう。あと、まあ、粒貝が出てる時期とか。
時期、ちょうど時期ね。あ
そう。もあるから、そういう感じで。
確かにね、はい、はい。
そう、自分自系はそういう感じで、はい、でコンビニだとまた違って、
うんうん、
コンビニだとウィンナー巻きってやつが一番好きです。
ああ、ありますね。ウィンナー巻き。はいはいはい。
あ、なんか練り物で、はい、ウィンナーを練り物で巻いてあって、なんか、
はいはい、
そう、
あり
ますね、揚げてあるみたいな、はい、そう、やつが、はいはい、いや、小さい時におでんにウィンナーなんて考えられなかったから、
はいはいはい。え、
食べた時にすごいもう衝撃受けましたね。家でウィンナー入ってました？
いやいや、入ってないです。ですよ。
入ってないですよね。
入ってないですよ。
そうそうそう。
そう、実家で食べてた頃なんか当然ウィンの中入ってないですよ。うん。
入ってないですよね。
はい、
いや、なのでちょっとなんかまあ、大人になってからその、はい、まあ、一人暮らし始めて、はいはい、まあ、おでん食べたいな、作るの面倒い、はい。じゃあ、コンビニで買います、はいはい。で、まあ、買いました。はい、いや、衝撃を受けましたね。うん、ウィンナー巻きと思って。うん。うんうん、
なるほど。
そう、あと家でも最近はやその真似てやるけど、
はい、
うんと揚げ出し豆腐、
お
なんか周りが結構固めに揚げてある揚げ出し豆腐もなんかコンビニで見つけて、
はい、
食べてからすっごい美味しくて、
はい、
それはまあコンビニであっても買うし、
はい、
うんと、まあ家でもやりますね、はい、揚げ出し豆腐。
揚げ出し豆腐ね、うん、はいはい。
うん。かなー、
うん、うーん。ちなみにさっきのウインナー巻きはお家ではしないんですか？
あ、ウインナー巻きは、はい、何回かしたことあります。
ああ、そうですか。
うんと、はいはい、普通に、
はい、
はい、
別に
タラ買ってきて、
はいはい、
卵。
はい
と、はんぺんかな、
はいはいはい、
とあと片栗粉とか入れて、はい、まあミキサーでやって練り物作って、はいはい、で普通にウインナー巻いて揚げるみたいな感じでして作ったんですけど、はいはい、そもそも練り物はあんまり家で作らないから、
いやいや、まあ確かにそうですよね。
そう、なんか結構やっぱ面倒もあるし、あとなんかやっぱねちょっとねやわくなりすぎてほどけやすい。
ああ、なるほどね。はい、
そうで何を入れたらもうちょっとほどけない、はい、その、はい、がっちり固まったものになるのかっていうのはちょっと勉強不足で、はい、
なるほど、
あのあれだったんで、うん、ま、何回かしかしたことないかな。
確かにそのね、うん、ちょっとウインナー巻きとか単純な練り物じゃないのでめんどっちいっちゃめんどっちいですよね、その。
そうなんですよね、
自宅でやる分には。
そうそう、うん、自宅でなんてやるとき、うん、なんかずっと火当てっぱなしだったりするんで、結構煮崩れしてきたりとかもしちゃうから。
そうです
ね。
まあ、そういう意味では
コンビ、ね、ね、
う
ん、
そういう意味ではコンビニ限定なのは分かるような気がしますね。う
ん、そうですね。はい、でも数年前にコンビニ行ったらそれなんかウィンナー巻きばっかり入ってるやつ売ってたんですよね。それはありって思いながら。
売れ残ったからじゃ、まあ、とかじゃなくて。
じゃなくて、その、うん、コンビニの人方がそのお店で作るように、
はい、
なんか袋に大量に、まあ、ウインナー巻きならウインナー巻き入ってる袋があるじゃないですか、はいはい、それをそのまま売ってたりするんですよ。
なるほど。
汁に入ってない状態で、
はい、
で大根とかもまあ茹でてある状態なのかな、はいはいはい、多少、
はい、
でまあ家の中でまあ自分家で出汁、はい、出してそれ入れ、はい、好きな具材だけ入れて作ってくださいよって多分売り出してる商品なんですけど、それ売ってて、いやー買おうかなと思ったんだけど、いやでもなんかそのなんていうのかな、家で作るって安くできるから、
はい、
あのやるわけじゃないですか、
はい、
だけどそれ結構単品料金がちゃんとした値段だから、
はいはいはい、
10個とか買うと相当いい値段するんですよね。
まあまあまあそうですよね、うん、
そう、うん、1個150円だったら10個買ったら1500円じゃないですか。
結構豪華な値段になりますよね、それ確かに。
だけどそれしか入ってないおでんなんてもうそれおでんじゃないじゃないですか。
おでんじゃないよねそれ。
そうそうそうそう、なんか練り物セットみたいなの買ったら、はい、なんかまあ300円から500円ぐらいでなんか済むのに、はい、そう結構いい値段しちゃうから、
うんうんうんうん、
まあうん、そうなんか安く済ませようがなんか本末転倒になってしまう、うん、まあ、っていうことが起こっちゃうから、そう、まあ、まだ買ったことないんですよね。まあ、でもかちょっと買ってみようかな、もし売ってたら。あんまり見かけないんですよね。
うん、
なおさん何の具好きですか？
私ですか、
はい、
あの基本私もおでん大好きなんですが、
うん、
おでんの具で言うと、まず一番はやっぱり卵ですね。ゆで卵。
ああ。
もう王道のゆで卵。
卵美味しい。
ゆで、うん、王道のゆで卵ですよ、一番。で、二、うんうん、番は大根。うん、
ああ。美味しいな。大根美味しいな。
もう、
確かに。
もうそれも味も、味の染みたね。完全に味の染みた大根。うん、で、うんうんうん、3番がまあやっぱりそのさつま揚げっていうかそういうなんかね、
うん、あの練り物系、
練り物系のちょっと味の濃い、うん、濃いめの練り物系。
ああ、はいはいはい、
練り物でもいろいろなパターン、さっき言われたふわふわのやつもあればなんかね、いろんなのがあるじゃないですか。
そうそう、ありました、まあ、
その中でも特にやっぱり、うん、どちらかというとちょっと味の濃いさつま揚げ系の練り物が好きですね、うん、3番目は、はい、
美味しいですね、
うん、まあなんかね、あのおっしゃる通り野菜中心のごぼうが入ってるやつとか玉ねぎが入ってる野菜系のやつももちろん好きですし、
うんうんうん、
まあさつま揚げ中ぐらいなんでちょっとね、あの若干味の濃いめのにあの練り物なんだけど、うん、ね、ちょっと肉系のっていうわけじゃないけど、ちょっと味の、ね、
わかります、わかります。
味が、ちょっと、
うん、
その野菜じゃない方の味がついてるようなものも好きですし、だから3番目はさつま揚げですかね。で、うん、4番目にあえていくとしたらなんだろうな。おでんだよね。おでんだから、 まあ、あとは、うん、はんぺんみたいな感じ、練り物なんだけど。
ふわふわ練り物。
ふわふわ練り、ふわふわ練り物。中の、まあ、さっきおっしゃってた、はんぺんみたいな、ちょっとふわふわっとしたようなやつ。
うん、うん。
まあ、そんな感じですかね。で、ちょっと、
うん、
それこそ普段ほとんど食べないんですけど、高級な、うん、例えば外でおでん屋さんで食べるときとか、
はいはい、
ね、そういう居酒屋さんでおでんを頼んだりして出てくるおでんだとかの時は、うん、牛すじっていうか、うん、
あー大人、
牛すじのおでんとか大好きですね。もうちょっと高級ですけどね。
わかる、最高、うん、確かに牛すじいいな。
ちょっとね、味の濃い甘辛系というか味の濃いめの、だからそういう具材が割と好きだったりしますよね。もちろんあっさりしたやつも好きなんだけど、うん、だちょっとお高めだと牛すじだとか、粒貝はあんまり食べたことないんですけど、やっぱそうですよね。
あ、そうですか。
はい。
なんか、まあそんな感じですね、粒貝とか梅貝とか、
梅貝とかね、うん、ちょっと魚介系のそういう貝みたいなやつはあんまり食べたことはないですけど、ね、どっちかって言ったら肉系で、その牛すじだとか、まあ、そういう、あとさっきのウインナーだとかね、
うん、
まあ、そういうのは、うん、割と外で食べるときは割とそういうのが混ぜたりとかっていうのはあったりしますね。はい、やっぱりあれじゃないですか、王道は卵です、ゆで卵ですよ。
いや、まあ確かに卵はもう最高
ですね。外せないでしょ。外せないでしょ、おでんに。
外せないですね。
それも
確かに。
それも出来たてのおでんじゃなくて、やっぱり一晩煮込んだ後の一晩置いた次の日のおでんとかね。
ああ、わかる。
もう味が
めっ出来たてはもうダメですよ ね、
うん。うん。なのでもうめっちゃそのおでんのつゆが染み込みまくってるような、もうなんかね。味の濃い、その、煮卵に近いような、ゆで卵が好きですね、どちらかというと。
ああ、わかります。
ね。まあ、大根もそうなんですけどね、うん、ちょっと味の染みてる方のが、やっぱベストですよね。
うんうんうん。
うん、次回後半に続きます。
猫のしっぽ。
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは1通いただいてますね。2月16日ピンチャーさんから、日曜日家事を結構しました、かっこ自己満足ですが、かっこ閉じ、休みなのでゴリ酒とか近くのマイバスケットで買ったので飲んだくれてみました。休みなので濁り酒とかを近くのマイバスケットで買ったので飲んだくれてみました、ということで、はい、ピンチャーさんありがとうございます。お休みの時に濁り酒、白川郷濁り酒純米、うん、いや濁り酒美味しいっすよね。はい、たまに今月一でリスナーさんとちょっと日本酒の会をしているんですが、とある白い人は濁り酒がお好きなようで、毎回必ず濁り酒を一回は頼まれるということなんですけれども。いや、濁り酒美味しいですよね。はい。これ、マイバスケットで売ってる、でも売ってるんですね。白川郷濁り酒。はい。美味しそうだな。はい、ありがとうございます。ということで、今週の一杯コーナーでした。ありがとうございました。
猫の尻尾。
それではいつものようにここで曲をお聴きいただきたいと思います、今週もまた新しい曲をご紹介できることになりました。それではお聴きいただきましょう。ホリデーホリデーで愚か者たち。
刺さる岩ラフ 止まらない愚か者たち、夢を見ているむき出しでも飛び出してく、あざ笑う声を聞いてもやめることはない。わかったふりをしても変わったふりをしてもどうしても騙せなくて歩き始める。朝がまた来る、でも飛び出してく、あざ笑う声を聞いてもやめることはない。
聞いただきましたのはホリデーホリデーで愚か者たちでした。ホリデーホリデーというユニットなんですけれども、実はこれ東京シークレットカフェをやっておられた、みつるさんとお騒がせさん、そして、いつもローテーションでご紹介しているシトニンさんが加わった3人のユニットの新しいユニット名ということになります。はい、東京シークレットカフェとして、まあ 2年ぐらい活動されていたようなんですけれども、まあ、ビートルズをね、ビートルズをベースにしたようなバンドサウンドの再現するような曲をメインに東京シークレットカフェということで活動されていたんですけれども、なかなかそのメンバーの皆さん集まるのが難しくなったということで、ずっとちょっとここのところ活動休止されていたんですけれども、その東京シークレットカフェの中のみつるさんとお騒がせさんがちょっと創作活動を復活させましょうというお話をされている中で、シトリンさん加えて3人で、ちょっとビートルズとは方向性の違う感じで再開しましょうということになって、新しいユニット名ホリデーホリデーということで 活動を再開しようということにどうやらなったみたいということですね。はい。ちょっとその新しいホリデーホリデーというのはポップスとかちょっとおしゃれな曲調、いわゆるシトリンさんの本当におしゃれな、スタイリッシュな曲調に近い感じの、ちょっとビートルズとは少し離れたような曲作りの方が今後はメインになっていくということになるかなというのを簡単にちょっとお探しさんの方からご案内はいただいたんですけれども、今後新しいそのユニットで、3人のユニットで活動されていくということになったようです。はい。そしてみつるさんの愚か者たちの楽曲紹介をいただいてますが、簡単にご紹介します。映画ララランドにインスパイアされて、壁にぶつかった夢追い人への応援歌として制作しました。私の作詞作曲と佐々木さんのアレンジのコラボレーションがとても自然に溶け合い、これまで以上に満足のいく仕上がりになりました。楽しんでいただけると嬉しいです、というふうにみつるさんからの楽曲紹介をいただいてます。はい。早速聞いてみたんですけれども、なんかちょっとポップス、確かにポップス調というかですね、はい、今までとは東京シークレットカフェとは少し方向性の違う新しい感じがして、とても今後は楽しみなユニットになっていくと思います。はい。YouTube もね今用意をされているということなので、公開されたらまたご紹介していきたいと思います。はい。ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。今週のいただいたお便りですが、いつものようにツイッター改め X のハッシュタグシャープ猫のしっぽダットマーキャステロポッドキャストの公式アカウント宛てにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。はい。まずは2月15日ケンチさんから588から9回拝聴、通年 OK のちゃんこ鍋、塩、醤油、味噌、何でも美味しいのですが、相撲部屋のようにはいきません、というふうにいただきました。はい、ありがとうございますね。ちゃんこ鍋、厳密、ちゃんこ鍋って、相撲部屋で有名なちゃんこ鍋ですけど、厳密な定義って何でしょうね。普通の鍋とどう違うんだろう。ありがとうございます。はい。そして2月18日、ズノさん、または、うどんさんのアカウントでいただきましたが、鍋の話後半を拝聴、祝第600回と。ということで、第1回は2013年1月20日でもうすぐ12周年といただきました。はい、ありがとうございます。続けて、収録タイミングや場所に苦労しておられ、編集で工夫されているようだけど、ずっと会話が楽しい。エンディング曲、風の子さんの三毛の古墳の歌は名曲というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、もうなんかね、これちょっとリプライさせていただいたんですが、もうめちゃくちゃ嬉しいです。はい。こういう風に言っていただけるとね、なんか、この今までの11年、12年の苦労が一気に報われた気がしました。いやー、まあね、ゆるい会話を猫好きさんといつもさせていただいてるんですけれども、まあ、それを楽しいって言っていただけるというのが本当に嬉しいですね。はい。まあ、これからも、ゆるくのんびりやっていこうかなと、いけるとこまでいこうかなというふうに思ってます。そしてエンディング曲の風の猫さん三毛の古墳の歌名曲というふうに言っていただきまして、もう早速これちょっと風の猫さんにご報告させていただいた、もう風の猫さんもすごく感激されていて、喜んでおられました。重ねて御礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。はい。そして2月19日アプロさんから 令和7年2月19日拝聴のアップルポッドキャストという番組ハッシュタグリスト丸3ということで、たくさんハッシュタグリストの中に猫のしっぽの第600回を祝というふうにつけていただいていただいてます。ありがとうございます。第600回祝ということでつけていただいてます。ありがとうございます。もう本当にね、アプロさんにもいつも拝聴報告を上げていただいていて、とても感謝しております。ありがとうございます。2月の21日ケンチさんから600回おめでとうございます、祝と、こちらも祝をつけていただいてます。ご無理なく続けてくださいといただきました。はい、ありがとうございます。はい、もう本当にね、こうやってメッセージを入れていただくだけで本当に日頃の苦労が報われているような気がします。もちろんサイレントでメッセージはないけれども、聞いていただいてもいいのかも、本当に心より感謝しておりますので、ぜひぜひ、のんびりゆっくりやっていきますので、これからも聞いていただけると嬉しいです。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
エンディングです。
はい、
はい、ということで今日は、まあ、猫の日記念ということでオープニングでちょっとお話をさせていただいて、取りだめ分でちょっと本編も、うんうん、猫の日にちなんだ本編を収録したので、またいずれちょっとタイミング見て、
うん、そうですね、
はい、流させていただこうかなと思ってってますよ。はい、はい、で、恒例の
小ネタ
コーナーですが、
はい、
猫好きさん、またガンダムグッズ買ったんですか今日
そうなんですよ、なんか、
何を買ったんですか、
なんか昨日と、
はい、
今日、
はい、
今日は今日でなんか、うん、ガンダム、この、去年やってた映画の中で活躍したガンダムが、はい、まあ、新発売されますよっていうので、
今日は新発売、はい、
はい、新発売、はいはい、新商品、はい、うん、はい、ってことで、まあ、じゃあ買いに行かなきゃと思って、
はい、買いに行かな、まあ、行かなくてもいいですけど、行かなきゃと思ったんですね。行かなきゃと思ったんですね。はい、
そう、行かなくちゃ絶対にダメだと思ったんですよね。はいはい、うん、なので、まあ、今日は今日でそれに行ったのと、
はいはい、
あと昨日は昨日で、
そうですね、なん
か、はい、昨日、今日、明日、明後日、まあ今連休なので、はい、月曜日までかな。
はいはい、
なんか、イベントをやってまして、ガンダムが、はいはい、あ、
そうでしたね昨日は。そう、
はい、それでそのガンダムのイベントを行ってきたんですけど、まあ、
はい、
その、まあ、未来につなぐ、その未来のためにガンダム、まあ、バンダイだったり、はい、ガンダムだったり、そういう会社たちが、まあ、どういう取り組みをして未来に向けて、はい、うん、こういう事業をやったり、こういうふうに、うん、頑張って未来に貢献してますよ、もしくは未来にこうしてますよみたいなのを、
はい、
教えるというか、まあ、こういうことやってますよっていうイベント、
うん、紹介するイベントと
紹介するイベントみたいな、
うん、はいはいはい、
で、まあ、まあ、あと今年だったり来年以降に発売される新商品、
はい
の PR だったりとか、
はいはいはいはい、
そういうものだとかを広告する場だったんですけど、はい、なんかわかんないですけど、いつもそのガンダムって買ったらだいたい郵送で送ってもらう的なシステムなんですけど、
うん、はいはいはい、
赤馬発売日に今日みたいに買いに行くっていうシステムが多いんですけど、
はい、
なんか今回のは分からず、そのそこのイベントで買ったものを商品を受け渡ししますっていうなんかシステムだったんですよね。
あ、はいはい、
でだったので、まあインターネットで抽選で買うんですけど、
はい、
まあ、買ったものを取りに行くみたいな形で、
はい、
まあ、
はい、
昨日 ちょっとそのイベントに参加してきました。
はい、
そう、なんか90分待ちとかって書いてたけど、あ、まあ2時間待ちましたね。
あ、すごいっすね。
入るまでに2時間待ちで、はい、実際ついてその商品、あ、まあ、イベントのそのフロアだったりをいろいろ歩いて見て回って、はいはい、で、まあ、じゃあいざ商品交換しようって言って交換のとこに並んで、はい、まあ、2時間だったので、まあ累計4時間ぐらい並んだかな、4時間弱ぐらい。
マジか。
並びましたね。っていうか、わざわざ予約してもう当日引き換えって言ってるから、さっさともらえて帰れるもんだと思ってたのに、うん、まさかあんなに並ぶことになると思ってませんでしたね。
入るのに2時間で、その受け渡しに2時間ってもうえらい大変ですね。なんかね、そんな人多かったんですか。
いや、ほんとめちゃくちゃ多かったですね。なんだろう、いや、ほんとなんか、いや、本当に私なんて最近ファンになっためちゃくちゃ浅いにわかファンなんですけど、いや、こんなにガンダムのファンがいるなら本当安泰だねって、あの、勝手になんか未来を安心したっていうわけわかんない時を過ごしてましたね、うん、並んでる間。
まあ、確かにね。
めちゃくちゃ人いました。
はい、確かにね、ガンプラとかガンダムってすごいファン、ね、ずっと、まあ、ある意味途切れずに長いですよね。
長い、
はい、
いや、ほんとびっくりですね。うん、まあでも、うん、楽しんできたね。
楽しめたと。
そうですね、うん、
はい、
そうそう、
はい、
まあ、楽しんでこれたんで、また違うイベントがあったら行こうと思ってます、うん。
いや、こりゃまた今年もいろいろお金かかりそう、
ね、いや、今年なんで大阪に行こうと思ってますからね。
あ、
万博、
はい、
でガンダムあるんですよ、万博、
はいはいはい、
なんでちょっと行くか行かないか旦那と、
はい、
あの、家族会議してます今。
なるほど、
うん、
で、そうか、万博もガンダムやるから、もしかしたら
行くか、
行くかどうかと。
うん、いや、さらにですね、今月かな、来月かな、
はい、
なんか、あの、ガンダムフェスって何か所か日本にあるんですけど、
はい、ありますね、はいはい、
この千歳空港にガンダムフェスできるらしくて、
おっと
また北海道に行かなきゃいけない。
そう、行かなきゃいけないよね、
うん、くなりましたよね。
あ、なるほどね、千歳空港か、まあ、そういう計画があったんですね、じゃあ、
うん、ね、なんかね、
はい、
まあ、多分きっとコロナの時期で、なんか、
はい、
あの、ガンダムカフェって、ガンダム側がなんか企画してる、
はいはいはいはい、
喫茶店みたいなカフェが、
は
い、ちゃんと店舗が結構あったんですけど、はい、なんか軒並み潰れてったんですよね、はい、で、きっとその千歳空港も多分、まあ、カフェだったりお土産コーナーも結構潰れたっぽくて、多分店舗で場所余ってたんですよ、きっと。そこに、まあ、そのインバウンドだったりそういう旅行客が北海道にも結構行くので、はいはいはい、多分そういう方々をターゲットに売り込もうと思ったのか、はい、空港内にできるんですよね。
3月29日オープンってなってますね。
そうなんですよ。なので
入場、まあ、うん、入場無料だけど、
うん、
いや、往復の飛行機代が、
まあ、そうですね、うん、
みたいな感じですね、はい、
まあ、
うん、
かん、うん、まあ、行ったら行った時に、なんか福岡にもあるんですけど、はい、福岡ガンダムベースはガンダムベース限定のガンダムが売ってたりもするんで、はいはいはい、北海道は北海道限定のやつが売ったりすることも多分あるんで、まあ、
そうでしょうね、うん、
なので、
はい、
まあ、まあ実家にね、
うん、
行くついでに、
う
という名のガンダム行くついでに実家に顔を出していきたいと思ってます。
あ、まあまあ、あの里帰りのついででね。そうですね。
そうそうそうそう。
まあ何にもないでわざわざここに行くっていうあれだと大変だけど、
うん、
まあ里帰りのついでにたまたま空港にあるよねぐらいだったらちょうどいいですよね。
うん、そうですね、うん、そうそう、でももうそう、なんか卵が先か鶏が先かって話ですよね。いやいやいやいや、
まあそれはそうなんですが、はい、まあ、それはそれでいいんじゃないですか
そうですよね、うん、そうそうそう、別にそこは、まあ、帰る楽しみが増えたなっていうだけで、
あ、
ま
あ、ね、あの一つ楽しみが増えたぐらいのノリで、
はい、そうです
ね、いいんではないでしょうか。はい、
はい、小ネタはこんな感じですかね、はい、
まあそんな感じですかね。小ネタと言いながら結構長い時間になっちゃいました、
はい、がっつりがっつり話しちゃいました、
がっつり話しましたが、はい、じゃあいつものお願いします。
はい、はい、ではいきますよ、せーの、
次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。